ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の丹生あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。あ、本日の収録で3月途中にしました。徐々にね、気温も上がってきて暖かくなってくる時期なんですけど、そう、一人で食べ歩きもね、増えてきそうなんですけど、最近はモーニングのカフェデビューしてみたり、あと図書館に行ってみました。平日にのお昼ぐらいに行ったら意外と人がいて、でもやっぱおじいちゃんおばあちゃんとかが多くて、図書館行くと心洗われるんですよね。なんかほっこりしちゃって、それぞれがみんな自分の空間の中で、同じ空間だけどみんな一人一人向き合ってて、だから私も本読んでなんかあーって、今日はいい一日だったなって、なんかやっぱ普段しないことするとまあそう思うかもなんですけど、でも図書館はすごいなんかアットホームな感じがしてよかったのでめっちゃおすすめです。あと私焼肉屋さん一人で行けすぎて、それでもう30分とかで帰れちゃうんですよね。やばくないですか。え、行きすぎて、そのだからもう本当に行きつけの一人焼肉の店があるんですけど、もう頼むもの決まってるんですよ。で、自分がこれぐらいの量食べれるっていうのも決まってるので、もうついてすぐこれとこれでお願いしますって言って、もうバーって来るのにジャッてやってパッて食べるって言って、もう本当30分ぐらいで帰っちゃって、あれみたいな。やっぱ友達とか誰かと行くと1時間ぐらいいるんですけど、やっぱ一人で黙々と食べちゃうので、焼肉屋滞在30分ってなかなかハイスピードの方なのかなみたいな。いやいやいや、ディナー夜？
え、
夜行きます、私焼肉屋さんだから。え、でも意外、いや、いないですね。なんかあんま、やっぱ2人でデュオで来る人がいるんですよ。ゲーム呼び、ゲームでもデュオかトリオが多いんですけど、ソロいないんですよあんま。うわー、今日もソロだーみたいな感じだけど、いや、ソロが楽しいんですけど、本当に行きすぎて頼むのも決まっちゃって、マジで早いです。それがいいんですよね。それが快感なんですよね。パッて食べてパッて帰れるこの幸せが。この一人焼肉の良さを広めたいです。一人焼肉もインスタにアップしたら、いや、ダメですよ。だってバレちゃうじゃないですか。え、あ、食べてる？あ、じゃあもう背景も切り抜いて、一人で、あーみたいな。恥ずかしい。だって、カウンターとかだったら店員さんに見られちゃうじゃないですか。こっそり？一人まるまるシリーズ、あ、でも一人まるまるシリーズは割とありです。ちょっとメモっていいですか。本気。え、でも私一人で行くのが当たり前すぎて、なんか記録にすら残さないんですよね、その。でも確かにちゃんと考えて、今一人だと思った時にメモして、確かに今日の一人まるまるみたいな感じでシリーズハッシュタグみたいな、あ、めっちゃいいじゃないですか。あ、いい、いいかも、超いい。一人図書館、一人動物園みたいな感じで、そうしよう。え、ちょっと結構ありです。なんか今楽しみが増えました。最終的寂しい女。あれ、この人一人でしか行ってない。いやいやいや、寂しくないですよ。ストロングですよ。強いですよ。何言ってるんですか。そう、ストロングガールですよ。はい、そして本日はですね、3月3日はひな祭り。え、そうですよ。明かりをつけましょう、ぼんぼりに。お花をあげましょう、桃の花。私、ちっちゃい頃歌われましたよ、く。お母さんとかに。明かりをつけましょう、ぼんぼりに。って。だから自分の名前が、なんか流れてきた。嬉しい。自分の名前が入ってる歌だ、嬉しいって思っていました。そう、ひな祭りはですね、女の子の健やかな成長や幸せを願ってお祝いをする日です。うん。ちなみに、埼玉といえば、埼玉県埼玉市岩槻区は、ひな人形の生産量が日本一で、人形の町と言われています。あと、もう一個、鴻巣もそうなんですよ。あの、鴻巣のひな人形がすごく有名で、で、私も昔、小学校のなんか見学で見に行きました。ひな人形を作られる様子と、あと、鴻巣駅に、あ、日本一大きいひな壇かな、駅にもうほんとブワーってめっちゃ高いピラミッドみたいなひな壇が飾られてるんですよ、その時期になると。それも見に行ったことあるんですけど、そう、埼玉はね、実はひな人形がね、有名な土地でもあるので、皆さんぜひこの巣とか見に行ってほしいです。あ、でも昔 お家に飾ってくれてました。でもやっぱ大きいのでなんかだんだん大変だみたいな感じになってたんですけど、飾ってもらったこともあります。いいですね。なんかひなあられでしたっけ、ひなあられだけでしたっけ、なんかもっといっぱいありますよね。あ、ありますね、三角餅もカラフルな。あれあれは何でしたっけ、七五三に食べる飴は何でしたっけ。あ、七五三かなんかそれが急に出てきちゃった。あの飴美味しかったな。わかりますか。でも七五三ってそうで、あ、七五三ではないか、3月3日だから全然違うよえなんかスティックみたいな感じでしたよね。そうそう、ですよね、ですよね。え、味あったっけな。あ、ピンクとか白とかありましたよね、色色色。あ、いちごとミルクだったのかな。私いちごでした、ピンクが好きでした。うん、やっぱありますよね、スティック ですよね。あよかった、私だけじゃなかった、みんなもそうだ。すごい、ひな祭りなのでひなあられ食べましょう。ではオープニングはこの辺にして、私の最近のお気に入りの楽曲を紹介したいと思います。今日紹介するアーティストさんはアクアタイムズさんです。それでは聞いてください、千の夜を越えて。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ここからはこんなコーナーをお届けします。余計なちょっといい卒業話。3月といえばニラが美味しい季節ニブちゃんニラ好き、ニブちゃんニラ好きニラ広げますか。
広げない
閉じますまあニラもいいんですけど、3月といえば卒業シーズン、出会いがあれば別れがある季節です。特に学生の皆さんにとっては本当に大切なシーズン。今回はリスナーの皆さんから学校の卒業に限らず卒業にまつわるちょっといい話を募集しました。そして日向坂46からも影山優佳さんが卒業の発表をされました。すごい、卒業って悲しいお別れなんですけれども、次のステージへの挑戦でもあるので、みんなで笑顔で送り出したいと思います。それでは最初のお祝いメールはラジオネームつもろうもとろうさんからいただきました。これは僕が中学生の頃のお話です。僕は学級委員をやっていて、最後の仕事として卒業式の実行委員をやることになりました。友達が受験も終わって放課後遊んでいる中、学校に残って挨拶を考えたり先生とリハーサルをする日々が続き、あー、なんでみんな遊んでるのに仕事やってるんだろうと感じるようになっていました。そして卒業式前日の最後のリハーサルの時、学年主任の先生に急に学級委員全員起立と言われました。恐る恐る立つと先生が、学級委員は今までクラスをまとめたり放課後残って仕事をしたり、時には裏で怒られてきたりしました。でもこいつらが頑張ってきたから、この学年がいい学校生活を送ることができました。3年間の感謝を込めて全員で拍手と言ったのです。その言葉を聞いて、あー、学級委員やっててよかったなと感じうるっときました。これはめっちゃ嬉しいです、きっと。いや、自分が学級委員だったら、なんかね、今まで頑張ってきてたから、こうやってみんなに拍手してもらってね、染みますね。しかも卒業式前日っていうのが多分めっちゃ染みちゃう、泣いちゃう。なんか卒業式を思い出しますね。なんか全然いいエピソードないんですけどなんか全然、なんか、いやいや、私卒業式も普通に、なんかごく普通に過ごしちゃった感じだったんで。あ、でも中学校の時は部活のみんなでなんか学校の中庭に集まって、卒業式だったのかな、魔漢口殺法とか流行ってた時期だったんでしょ。わかりますか、あの写真撮るやつ、なんかふわーってカメハメハメみたいなやって、みんなでジャンプみたいな、なんかああいう写真撮ったりしたのは思い出です。だからちょっとエモいかも、やっぱり。私もエピソードあったよ
全然いい話
だ確かにこの話の後だとおーって感じだけど、いや、いいですね、エモいですね。続いて神奈川県にお住まいの3歳の3歳からいただきました。ありがとうございます。受験生の頃、僕は国語を担当してくれた塾の先生に恋をしました。叶うはずもない恋にときめきながら、先生の喜ぶ顔が見たくて勉強頑張りました。かわいい。無事に大学に合格し、お世話になった先生方にご挨拶をしに行きました。残念ながら国語の先生はいませんでしたが、受付の方が僕にチョコレートの包装紙を渡してきました。そこには国語の先生からよく頑張ったねとねぎらいの言葉が綴られていました。僕が訪れる時間に会えなかったので、 とっさに近くにあった包装紙をメモ代わりにしたそうです。恋は実りませんでしたが、合格という形で花を咲かすことができて嬉しかったです。いやーん、だから高校生の淡い恋ですね。でなんかあーって思ったらまさかのチョコレートくれたんですよね。もうしかも時期ってね、まあ、バレンタイン真付近ですし、すごい嬉しいエピソードじゃないですか。私も塾に通ってたことがあるんですけど、この話したことあるっけな。国語の授業かな。でなんか中学校の頃塾に通ってて、で学校みたいな感じでクラスだったんですよ。でもう私の他にも何人も何人もいて、2個あるんですけど、まず1個は居眠りしちゃって、しかも一番前の席で、もう中学校部活終わり、もう眠すぎてこうやってもう居眠りしちゃって、そしたら先生が2番この問題はなんだって指して、それではって目が覚めたんですけど、問題刺されたのにそのまままた居眠りしちゃいました。刺されたのにはぁー、でまた眠っちゃったんですよ。やばくないですか。そしたら先生が刺したのに寝るなって本当にやばいですよね。私逆にすごすぎて今思うと天才ですよね。刺されて目が覚めて、それではいって言ってまた寝ちゃうの。本当人としてもう何やってんだって今思えば、お母さんがお金払って塾に通わせてもらってたのに、なんかもう何してんだろうって思って、やばいですよね。でもう一個は、その時期キッズ携帯だったんですよ。防犯ブザーのでなんか塾でみんなもうスマートフォンとか持ってて、自分がキッズ携帯を持っていることが恥ずかしかったんです。で英語の授業で、でもお母さんに塾の時間伝えたんですよ、終わる時間を。で迎えに来てもらってたんですけど、多分お母さんが勘違いしちゃって、まだ授業中なのにもう終わったと勘違いして電話かけてきちゃったんですよ。でもそのキッズ携帯の着メロってめちゃくちゃダサいんですよ。なんかオルゴールみたいなじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんみたいな、それが教室中に鳴り響いて、でも私は照れ隠し、恥ずかしくて、やばい鳴ってる私の携帯みたいな、でもなんかなんだこのダサい着メロはみたいな感じで思われてるし、携帯鳴ってますよって言われてるんですけど、なぜか切ることができなくて、私自分だって思われるのが恥ずかしくて、ずっとこうやって黙り込んじゃって、で一回電話が切れたんですけど、また鳴ったんですよ。そしたらまた鳴ってるよみたいな、大丈夫すごい言われて、でなんかとっさにバッグの中で多分切ったつもりが出ちゃっていたんですよ。でそれで多分お母さんは聞いてるんです。でそのまま英語の授業が続いて、なんか英語で話すんですよ先生が。そしたらなんかお母さんが、ほんと授業が終わる何分前だったので急いで降りてごめんねみたいな、間違ってたよって言ったんですけど、お母さんはもう必死に、あんたが連れ去られたと思ったのみたいななんか電話から聞こえてくる英語の喋り声が、多分外人さんとかに連れ去られちゃったと勘違いしちゃって、すごい慌てちゃってたみたいなんですけどもうよくわかんないエピソードすぎて恥ずかしかった。なんですか、あ、オルゴールの方イマイチでした。じゃあカットしてくださいオーディキめっちゃ早い、めっちゃ早くないですか言うねレスが早くなりました私じゃあカットしてください結構やばいですよね、塾に行ってまでなんか結構そんなことしちゃって。だからなんかいいですね、ときめきのある塾。続いて、お、栃木県にお住まいのニブデニーロさんからいただきました。ありがとうございます。え？高校時代、僕は学校内で生徒も先生も全員ひっくるめても知らない人がいないんじゃないかというレベルにニブちゃん好きを公言していました。嬉しい。どうしよう。え？その甲斐あってか、卒業式では僕だけみんなと同じ卒業証書ではなく、ニブあかりファースト写真集優しい関係をもらいました。え？嬉しい。ニブちゃんの写真集をもらえて嬉しい僕、生徒が喜んでくれて嬉しい学校、これぞまさに優しい関係ですね。ちょっと泣きそうなぐらい嬉しいです。めちゃくちゃあったかい学校ですね。てかこの好きっていうのを公言してくれていたのも嬉しいし、もうみんなが好きって知ってるから、私の写真集をこのニブデニーロさんに渡したら喜ぶだろうってみんなも思ってプレゼントし合える関係、めっちゃ優しい関係。ありがとうございます。あ、写真集出してよかったって思いましたし、頑張ります。これからもあったかいですね。続いて、 静岡県にお住まいのユッケさん。
え、14歳私のラジオに14歳の女の子のリスナーさんがいらっしゃるんですね。ありがとう。
最近卒業したのはネガティブです。
そういうことか。
1年前から不登校で何度も人生嫌になりました。物は考えようと言いますが、それをどうしてもネガティブに持っていってしまいました。でも最近嫌になってもダメだ、今終わったらもったいない、ニブちゃんをもっと見るんだって思って生きてます。ニブちゃんという神の存在に感謝です。大好き。
はぁー、嬉しい。
ユッケ大好き。私も大好き返した。え、すごいよ、ネガティブ卒業おめでとう。もうそれがまず一番だし、待って、私を見るんだって思って来てくれてるのも嬉しいし、ユッケがもうハッピーってなれるように、あかりも活動頑張りますので、見てくれたら嬉しいです。14歳の女の子のユッケちゃん、ありがとう。うわー、一緒に頑張ろうね。
嬉しい。
続いて新潟県にお住まいの受験生引退さん、15歳男性の方からいただきました。
15歳、待って、
僕はついこの間第一志望の高校に合格しました。おめでとう。晴れて中学校、そして受験生を卒業できます。受験勉強のモチベーションとなったのは日向坂46の皆さん、そしてこの余計なことまでやりましょうのラジオです。ありがとうございます。わー、嬉しいね。高校合格おめでとうございます。受験お疲れ様でした。嬉しいね、この余計なことまでのラジオを聞いてきっと頑張ってくれたんだろうなって思うと本当に嬉しく思います。高校生活もね、絶対楽しいことがいっぱい待っているので楽しんでください。まずは春休みを楽しんでください。この期間が最高だからね。はい、ラスト、滋賀県にお住まいのなめたけ46さんからいただきました。ありがとうございます。高校の頃、クラスで目立つ男子のグループがダサい服装あるあるを話していて、ゴムのズボンを履いてるに一度爆笑していました。その日から僕はゴムのズボンを卒業しました。
あー、だからこのウエストの部分がチャックとかこの引っかかるやつじゃなくてゴムのズボン
ジャージ。
あー、確かに言われてみたらそうですね。
でも確かに履いてましたね、ゴムのズボン。これをそのなんか目立つグループが言ってるのを聞いて、うわ俺履いてたわって気持ちになってめっちゃ恥ずかしくなるのあるある。服装を今まで全く気にしてこなかった人生を過ごしていて、それこそ高校生ぐらい、高校1年生でやばいって思ったんですけど、まず小学校の時は何も考えないで、なんかお気に入りのズボンとワンピースみたいな。で、中学校1年生になって、ん?って思ったけど気にしなかったことが、なんか中学で仲良くなった女の子とプールに行った時に、もうその子の女の子の服装が可愛すぎて、で、一緒にプリクラを撮って、それを出来上がりも見ても、あれ私なんか違うな、みたいな。あれなんか違うな、と思ってお母さんにお願いして買ってもらった服をもうずーっと着続けちゃってて、で、高校にも上がったら、やっぱもっとレベルが上がって、さすがにやばいって思った時期ありましたね。なんかめっちゃ気持ちわかります。で、多分私もタウが裏で言われてたのかな。あ、ニブちゃんダサいよねみたいな言われてたのかな。ひなげ気にしちゃった、今。いや、でも、ね、卒業ついにできてよかったですね、なめたけさんね。おめでとう。めっちゃ、でもやっぱり、嬉しいお話いっぱいありすぎて、この写真集をね、渡してくれたっていうお話もだし、ネガティブ卒業も嬉しかったし、嬉しいですね。なんか、改めて誰かの、ね、力に慣れているのかなってちょっとでも実感できたので、たくさんの方のお力になれるようにこれからも頑張りたいって思いました。ということで、最後に私からもリスナーさんへメッセージを送りたいと思います。
じゃんじゃんじゃんじゃんにゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。
お世話になっているベルクさん、スタッフさん、そして番組にメールを送ってくださるリスナーさん、いつもいつもありがとうございます。希望あふれる未来を胸に、今日をもって私ニブアカリは無駄なものを買うことを卒業します。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
じゃあちょっと無駄なものの話しますね。よく例えばバッグとか巾着とかなら絶対使えるじゃないですか。え、絶対飾らないでしょっていう置物みたいな、なんかちっちゃい置物で、しかも私この間大ショックなことがあって、オレンジの猫のなんか割ともう15センチぐらいある置物を買っちゃったんですよ。で、なんかすごいのがプラスチックでできてるもので、で玄関に飾ってたんですけど、もう買って2日で落としちゃって、そしたら欠けちゃったんですね。もうすっごいショックで、っていうか私そういうもの買いがちでダメ。いや、買いがちってそんな買って、もう今年から買ってないんですけど、去年の私は買っちゃってたんですよ。やだ、可愛い一目もねみたいな、よくないって思って、やっぱ物が多かったので。でも今年に入って結構本当に断捨離頑張って、やっぱ家にメンバーを招くと、本当それこそ山口春夫とかに、イブさんち物多いですねとかめっちゃ言われるんですよ。で、確かに、でも人に言われないとそれって気づかないから、今年は絶対に断捨離する、もう今年は絶対物増やさない、ミニマリスト目指すって気持ちで生きてるので、私は卒業します。では、ふつおたのコーナーに参ります。それでは、神奈川県にお住まいの3歳の3歳からいただきました。ありがとうございます。以前の放送で、にぶさんは、ぬいぐるみの処理について悩んでるとお話しされていましたね。そう。物は違いますが、僕も子供の頃に遊んだ、仮面ライダーのおもちゃの処理に頭を悩ませました。僕が母親に相談したところ、行動力のある母親はすぐにヤフオクを始めて、すごい。光の速さで僕のおもちゃを次々と売り始めました。すごい。基本的に当時の価格より低い値段で売れましたが、物によっては当時より高い値段で売れるものもありました。場合によってはプレミア価格の可能性があるので、ニブさんもぬいぐるみを売ってみましょう。断捨離にね。ちなんで、いや、いいですね。売るのいいですね。売れるかな？売れるか。いや、だって需要はありますもんね。欲しい人は絶対いっぱいいるもん。ありがとう。私も、おばあちゃん家にドラゴンボールのフィギュアめっちゃあります。なんでおばあちゃん家なんだろうみたいな。いや、そんなことないですけど、おばあちゃん家収納が多いから。でもやっぱまあ、それは絶対捨てられないんですけど、まあ、何かね、いらないなってものがあったらヤフオク出します。千葉県にお住まいの猫の名前はプチとジョンさんからいただきました。え、これ実はミクティー宛てにこんなメールが来ていたんですね。じゃあ代わりに読ませていただきます。この番組をきっかけに、どっぷりと日向坂ファンになり、抜け出せないまま、早半年が経過しました。嬉しい、ありがとうございます。今、仰向けの猫の腹の毛に顔をうずめてスーハースーハーする猫吸いをしながら放送を聞いています。猫好きなんですね。天気のいい日に干した布団のようなお日様の匂いがしてとても幸せです。猫ってそんな匂いするんですね。いいな。日向坂のメンバーもお日様つながりできっと同じ匂いがすると思います。そうかな、だといいな。そこで今度、ニブ吸いをして、お日様の匂いがするか確認してくれませんか。ちょっと待ってよ。ニブちゃんは、移動の時に荷物が多く、両手が塞がっていることが多そうなので、チャンスが多いと思いますが、くれぐれも慎重になさってください。4月のひなたん祭、楽しみにしています。ではでは。なんか私、嗅がなくても匂いするみたいで、なんか普通に、ここニブちゃんの匂いするとか、やっぱめっちゃ言われます、金村に。ニブ臭。冷え来た時も言われたし、やっぱ服？いや、服、やっぱ柔軟剤ですね。気づいちゃったんですけど、私 CM 見てたら、私が使ってる柔軟剤大好きな新垣結衣さんが CM してたんです。で、なんか運命感じちゃって、なにみんな、いやって、なになんでそんな、運命感じちゃったんです。すごい、たまたまにすぎるって思って、仕事だから。やばい、これで柔軟剤バレちゃった。まあいいじゃん、お揃いにしようってことで。ニブ水を私がお願いするんですか、金村に。やだよ、やだやだやだやだやだやだやだ。だから、じゃあニブ水ってメール来たからお願いって言って金村に嗅いでもらうんですか。しかもお腹仰向けで。写真撮ってもらう、そしたらせっかくだから。あ、猫水っていう、そもそも本当にそういうものがあるんですか。猫飼われてるんですか。あ、そうだったんですね。ほんとお日様みたいな。いいな。猫の匂いで、なんか、お猫の匂いだじゃないんですか。あ、そうなんですね。最近、本当に悩んでて。いや、多分、1割しか別に希望はないんですけど、猫いいな、飼いたいなってなっちゃうんですよ。定期的にやってくる波があるんですよ。猫を飼いたいっていう波が。 猫飼ってる友達の家行ったら猫は楽だよって、やっぱお散歩とかないから楽だよってすっごい言われるんですよ。定期的に来る波がね、ダメですね。いや、猫飼っちゃう。あ、それもしかして仰向けの状態じゃないですか。え、肉球ピンク、ピンクすぎてやばい。やっぱ猫って可愛いんだ。え、壁とか大丈夫ですか。大丈夫なんですね。でも、登るタワーあればいいんですもんね。また私に猫の波がやってきちゃったよ。ああ。いや、確かに飼ったらきっと、だから多分今このリスナーさんの中でも猫飼ってる人は絶対うーんうーんうんってなってるんだろうな。猫水さしてください。はい、続いて千葉県にお住まいのレベチのハンドタオルさんからいただきました。ありがとうございます。最近ラジコのアプリがアップグレードされて番組紹介のタグが追加されていました。ん？現在この番組についているタグはハッシュタグ日向坂46、ハッシュタグにばかり、ハッシュタグ金村美久、ハッシュタグ坂道グループ出演、ハッシュタグ学生におすすめ、
え？
ハッシュタグ人気アーティストトーク、
ハッシュタグ気分転換におすすめですけど、気分転換におすすめ面白い。
私としてはハッシュタグ大爆笑間違いなし、ハッシュタグ OD 行きなんかも番組の特徴を捉えているので追加するといいと思います。
すご、
このタグどうなんだ、このタグつけてほしいなどの要望はありますか、また番組紹介の上で大事にしたい要素はありますか。え、これどなたが考えてるんですかね。このラジオ局の方ですかね。
あ、ラジコさんがつけてるんですか。ありがとうございます。
でも OD 行きめっちゃいいですね。 OD 行きめっちゃいいし、ハッシュタグトンチラカリみたいな、トンチラカってるみたいな、あの私のトークがトンチラカっちゃうからトンチラカってるトークとか。この番組は絶対しんみり系ではないですよね。だからやっぱ明るい気持ちみたいな、なんかハッピーみたいな、なんかそのしっとり聞きたいっていうよりかはハッピー系明るいみたいな、そういうワードあったらめっちゃいいと思います。よくないですか。ハッシュタグ元気、ハッシュタグ元気、それだ、ハッシュタグ元気ですね。うわー、つけてほしいです。もしラジコさん聞いてくださっていたらよろしくお願いします。埼玉県にお住まいのミーピーさんからいただきました。ありがとうございます。にぶちゃんこんばんは。
こんばんは。
先日4期生おもてなし会1日目を見に行きました。私の座席は、関係者席の前のスタンド席で、そういうことか。にぶちゃんをはじめとする先輩メンバーを見ることができて、ライブ直前からテンション上がりました。ライブ自体は初々しさと一生懸命さに胸が打たれ、今後の日向坂がすごく楽しみになりました。ライブ中のにぶちゃんは終始ペンライトで応援していたり、ミニライブでは一緒に踊っていたりと、とても楽しそうだなと思いました。先輩として4期生のライブを見てどうでしたか。ぜひ感想聞きたいです。まずみんな本当に一生懸命で、なんか私も頑張りたいって思ったし、ライブめちゃくちゃやりたいって、その声出しが解禁がちょうどこのおもてなし会が坂道グループでも初だったので、それこそ久しぶりにキュンとか、その今までの既存の楽曲のファンの皆さんのコール聞けて、なんか私も早く踊って聞きたいって思ったし、あと私もまだ踊ってないな最近っていうダンスとかを、なんかライブに一緒にこうやって踊っちゃったり、なんとかみたいな、キュンキュンキュンとか私も一緒に言っちゃったりして、すっごく楽しかった。ん？久しぶりのコールはなんかもう懐かしさで、でなんか私もテンション上がっちゃって、キュンキュンキュンとかサンデーとか言いたくなっちゃったし、なんかおーはいとか、なんか私も一緒に言っちゃったし、やっぱコールあると全然違います。やっぱ見てても楽しいし、踊ってる立場でもやっぱコールがあるとすっごい盛り上がるし、なんかライブとしてまたより一層一体感が強まるというか。あ、そう、あ、超絶可愛いはあったかな、曲的にどうだったかな、でもなんかなんとかって言ってるのは聞こえました。でもやっぱね、楽しかったからめちゃくちゃ横浜スタジアム楽しみになりました。ハマスタ、しかも野外だからもう超歌謡感で溢れてるし、スタジアム級の野外ってやばくないですか。楽しみすぎます。だからひなたん祭、皆さん待ってます。楽しみましょう。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで二部あかりがお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょうエンディングです。そうですね、今回は卒業ですね。やっぱ卒業のエピソード聞いてすごい私も学生の卒業式とか思い出したし、皆さんのね
嬉しいエピソードも聞けたし、あ、そっかって、卒業だからその苦手なもの食べない卒業とか、そういう捉え方もあるんだって思ってびっくりしたし、みんなが頑張って卒業しているものが克服的な感じでねあるので、私ももう今年こそこれやめたいって思うことをやめたいなって思いました。はい、あとはライブが楽しみになりました。約1ヶ月後なので、うわー、野外でどんな感じ。でももうやっぱひなたん祭は毎年恒例でドラゴンボールやりたいんですよ。まあ、ひなかりで生まれたんですけど、東京ドームでもやれたし、野外の横浜スタジアムでやれたらどうなんだろうって、だからちょっと憧れてます。やっぱね、1年に1回のお誕生日にはドラゴンボールをパーッと放って華やかに行こうやみたいな感じでやりたいので、ちょっと期待していてくれたら嬉しいです。中華街すぐ横ですよね。そうだ、私中華街もう小学校では記憶ないぐらいなので、あ、そんな近いんですか横浜スタジアムって。え、じゃあお日様の方とかね、なんか中華街行ってからとか、あとなんかねありますもんね。うわー、いいな、食べたい。小籠包とかありますか。え、食べたい、小籠包食べたいです。ちょっとケータリング楽しみになりました。はい、ということで番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM、 ハッシュタグ余計なことまで、言葉漢字でよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46のニブアカリでした。ありがとうございました。おっす、オラニブアカリ。うへー、もう3月け？クラスのみんなと別れるのはつれーけど、クラス外でつえー奴らに会えると思うと、オラワクワクすっぞ。次回余計なことまで、ニブちゃん永遠に学生気分。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。
ということで今回の収録も終わりました。今回は兵庫県言えてねえぞうさんからドラゴンボールの次回予告を送ってくださりました。ありがとうございます。3月の頭の放送でした、日の祭り。
今回の放送は卒業でしたね。同じこと言っちゃいました。
やった、ありがとうございます。東京都にお住まいの思いがけないモルゲンロートさんから普通歌をいただきました。ありがとうございます。先日ブルベ、イエベや骨格などを見てもらえるパーソナルイメージ診断に行ったところ、私のタイプに似合うブランドがニブちゃん御用達のブランドでした。すごい。ただ私はこれまで全く雰囲気の違う服装だったので、何をどう選べばいいか分かりません。ああ、ニブちゃんとお揃いと思うと迷わず買えそうなので、ぜひブログやメッセでもっと私服を載せてください。ちなみにニブちゃんの写真を見せて顔タイプだけ見てもらったところ、アクティブキューとかソフトエレガントのことでした。何それ。面白っ。ニブちゃんも診断してもらったことありますか。ないないないないです。こちら女性の方ですね。っていうか何、アクティブキューとかソフトエレガントってそのジャンルがあるんですかね、顔に。あ、そうなんだ。でもすごいタイプ似合うのが、あのね、私の御用達のブランドなので、ぜひ一緒にしましょう。でも確かに私服あげるのなんか抵抗あるんですよね、自信なくて。だからそのよ、結構メンバーが後輩に服とかあげたり、それこそ先輩とかがこうプレゼントとか、プレゼントっていうかバッと服をいらなくなった私服を持ってきてみんなに配ったりしてるんですけど、私ももう着ないなって服あるんですよ。でなんかすっごいためらっちゃうんですよね。それこそ4期生とかいっぱいいるし、いや私の服着たい人いるかなとかめっちゃ考えて、結局いつもあげないで、お母さんとかそれこそまあ売ったりとか、そういろいろおばあちゃんにあげたりとか、そうなっちゃうんですけど、めっちゃ悩んでるんですよね。いやー、悩、それがそうなんですよ。だから私の気持ちの問題なんですよね。でもね、ちょっとずつね、私はインスタを始めたことだし、これから変わらなきゃ。
鼓舞してる。
まあラフにはやってますよ。ラフが一番なんであれなんですけど、まああげたいなって思った時に写真を送るので、ぜひ参考にしてみてください。でも何を選べばいいか分かんなかったら、もう店員さんにパッて聞いちゃえばいいんですよ。それかなんか一個、例えばトップスとか決めて、これに合う下のスカートとかパンツとかありますかとか、
店員さんに聞くのが一番正解なんです。だってもうファッションのプロだから。で、いろんな着回しコーデとかも教えてくれるから、絶対店員さん優しいし、それで仲良くね、なれたらいいしね。だから店員さんに聞いてください。続いて、宮城県にお住まいのそぼろここにあらず、ありがとうございます。あ、ゆうちゃんこんにちは。私は野球が好きでよく見るのですが、プロ野球選手にもあいみょんさんのファンが多く、登場曲にも使っている選手もいます。そこで、もしにぶちゃんが野球選手になったら、登場曲は何にしますか？ちなみに僕はあいみょんさんも好きなのですが、登場曲にするなら、青春の馬かスーパーフライさんのビューティフルです。え、ビューンですよね。剣道でもいいか。剣道の登場曲なんてあるかな？何がいいかな？え、あいみょんさんの曲ですかね。登場か。私ほんとマシュマロ好きなんですよね。イントロでチャカチャーンチャカチャーンでイエーイみたいな感じでピースしながら登場したいし、そうピースしながら登場したい。だから、いやでもやっぱこう盛り上がれるような、なんかパワーをもらえるような楽曲かなって思うし、でもやっぱイントロがね響きいいのが好きなんですよね私。あ、でも登場曲ってサビなんですか？イントロとかですよね。マシュマロがいいなぁ。あ、限界突破いいですね、氷川さんの。あ、めっちゃいい。限界突破がいいな。うわ、それめっちゃいいです。てててて、てんてるてんですよね。うわ、かっこいい。自分叩きながら。それなんかちょっと違うんじゃないですか。プロレスじゃないですか、それ。え、でもやりたい。あ、いいね。限界突破めっちゃいい。それがいいです。この楽曲がいいです。急に。ということで。来週も聞いてください。ありがとうございました。オーディー。